タマのポッドグローイング。皆様、気持ちよい朝をお迎えですか？一日の計は朝にありということで、今日も明るく楽しく元気よくスタートしてまいりましょう。おはようございます。パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。この番組ホットグローイングは、人生思うがままに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり、意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。本日は、私たまの一人語りの13回目なんですが、それにですね、改めまして新しいコーナーとしてのフレフレサラリーマンという私が応援したい会社さんの社員さんにお越しいただいて、皆様にもお得な情報をご提供するという新しいコーナーもスタートさせようと思っております。まあ、一人語りはだからちょっと短くなりますね。で、その中では前回の幸福度の続きの話をちょっとさせていただこうかなと考えておりますので、そんな時間を通して皆さんの人生思うがまんまにするためのささやかなヒントをご提供できればと思っております。もちろん今週も天の声プレゼントいたしますので、30分間最後までお付き合いくださいませ。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。さてさて、3月8日ともなりますと、だいぶ暖かい日も増えてはまいりましたが、皆さん体調等は大丈夫でしょうか？先週も聞きましたがね、暖かくなるということは花粉も飛散する量が多くなるということでございまして、体調等々大丈夫でいらっしゃるでしょうか。お聞きいただいてすでにお分かりだとは思いますが、玉の声はまだ復活しておりませんで、今日もまだなんだかガラガラしていて、お聞き苦しいところはどうかご容赦くださいませ。はい。で、今日は新しいコーナーもありますので、ちゃっちゃか行きたいなというふうに考えているんですが、前回その幸福度というのをこう上げていくこと、そのために感謝、自分がしていること、この感謝日記なんかつけてみてくださいなんてお話をさせていただきましたが、やってみた方いらっしゃるでしょうか？どうでしょう？そこまでいかなくてもよかった探しを始めたなんていう方いらっしゃるでしょうかね？どうでしょうか？これも全部、今自分がいるその状態を肯定的にね、受け止めていくための、工夫だったりするわけですよね。で、前回はちょこっと難しい、本質的自己規定、つまりアイデンティティ、これを言語化するなんてお話もしました。私が何者で、そして何を成していきたいのか、これが言語化できるかどうかで、実は人生の意味も変わりますから、それが幸福度にもダイレクトにつながっていくんですよね、なんてお話をさせていただいたんですけれども、小難しいことはちょこっと横に置きまして、ふと先週話したからこそ思い出したことがあるんですね。それはですね、私が尊敬してやまなかった母の姉、おばなんですけれども、彼女は生涯、独り身で過ごしました。で、最後は残念な突然死で亡くなったんですけれども、72歳の時だったかな、なんだけど、とても本当に、前も言ったんだけど、笑顔が素敵でチャーミングな人だったんです。で、思い出すとね、彼女は感謝を言葉にするのがとても上手な人でした。感謝を言葉にする、つまり人にありがとうを提供するのがとても長けてる人だったんですよ。でもそれはスキルではなくて、本当に感じたからこそそれを素直に表現するんですね。で、すごく印象的だったのは、 駅で例えば切符買うじゃないですか。まあ今切符買わない時代になったけれども、切符買うじゃないですか。で、大人で若い子とかがいるとですね、その若い子にいきなり声かけたりするから、いぶかしがられたりもするんだけれども、あら、どこ行くのとか、そしてちょっと可愛い洋服着てた、あんたのその T シャツ素敵ね、とか、そういうことをね、サラサラっとする人なんですよ。で、若い人は、まあ、私若い時はね、それが嫌で嫌でね、不気味に思われてるのがわかるので、なんだけど、それを言っている時のおばの顔は本当に幸せそうなんです。だからそうやって素敵なことを認めて、それを口にしていく、言葉にしていく、表していくということが確実に彼女の人生を豊かにしていたことは間違いがないなと思うんです。で、そうやって見てみると、我が母も割とそれが上手な人なんですね。何かっていうと、あんたはすごいわねとか、これって素敵ねとか、否定的な要素よりも肯定的な要素を口にして、そして自分はありがたい、ありがたい、感謝感謝ってよく言ってます。で、そうするとやっぱりその人の顔ってやっぱり豊かというか幸せな顔になりますよね。で、思い起こすと、私は前にもお話ししましたが、病気を患ったことで人生が随分大きく変わったので、そこから物事を悲観するというか、そのやりきれないものに振り回される人生を憂えていたので、否定的なことを発することの方が多かったわけですよね、若い頃。となると顔はすごい険しい顔になっていまして、今思い出すというか見てもですね、当時の顔はね、とてもね、幸せそうとは言えない顔をしていました。ところが、最近自分で言うのは手前味噌でお恥ずかしい限りなんですけれども、写真を見ても普通にこう自然に笑ってる写真がすごく増えていて、あ、なんか充実してるんだなということが写真からも受け取れるようになった。で、これはやっぱりその感謝を口にしたり、それを味わうことができるようになってからだと思うんですよね。で、皆さんどうでしょうか。感謝口にしてます？ささやかなことでも。例えばですよ、ささやかなことといえば、ランチでどっかの喫茶店入りました。で、注文しました。で、持ってきてくれました。で、その時に、あ、ありがとうなんてこと普通に言えてたりするでしょうか。いや、注文して客はこっちなんだからそんなこと言う必要ないでしょ。それもそうです。なんだけど、それでもですよ、持ってきてくれたという行為に対して素直にありがとうってもし言えたら、それはそれでいいじゃないですか。なんていうことを私は心がけるようになって久しいんですけれど、ある日うちの兄貴と一緒に、まあ、喫茶店で食事をしたことがありまして、私がお水を持ってきてくれた時に何気なくありがとうって言ったんですね。で、またご飯持ってきてくれた時にありがとうって言ったら、兄貴がすごいいぶかしがありました。なんかお前偉そうだなって言ったんです。え、ありがとうって言って偉そうって、まあ、言われまして、言ったんですね。で、なので、そしたら、まあ、その私が言ってる趣旨を伝えたんです。いや、私は今までねって、そういうことを口にすることが少なかったので、本当に当たり前のことなんか一つもないと思って、それを言葉にするようにしてるんだよって言ったらですね、しばらくしてから、気がついたら下げに来てくれた店員さんにありがとうって兄貴が真似し始めたんですよ。言われてみりゃそうだよなと。働いてるからそれは当たり前だろうって、それこそそっちの方がお前偉そうだよなと自分で自己開示してまして、で、それから彼は、まあ、えげつないというか、まさにそれが営業マンとしての彼のこう貪欲さなんだなっていうふうに思いましたけど、もう自分のものにしちゃいまして、どこ行っても必ずありがとうありがとうって言ってるんですね。その、まあ、スタンスっていうのが彼のやっぱり人生の成果を作ってるよなとも思うし、幸せを感じている度合いも非常に高い。で、実はこれオックスフォード大学でもちゃんと研究がありまして、感謝を言葉にしている人たちがやっぱり幸福度をすごく感じる割合が高いっていうのと、感謝を言葉にしている人たちは落ち込んだり不安になったり孤独を感じたり嫉妬したりノイローゼになりにくいなんていうこともデータとして出ているそうです。 さーんってことを聞くとやってみようと思いません？取ってつけたようにでもいいじゃないですか。最初は不自然でもいいじゃないですか。ね、ありがとうしたら何欲しいんだって言われるかもしれないけれども、それでもぜひちょっとねそこら辺意識してやってみていただきたいなと思うんです。そんなに苦労のいることではありません。本当に一つ一つの、まあ、対誰かが提供してくれる、まあ、行為は当たり前じゃないんだということを前提にしながら、ありがとうと向き合ってみる。で、気がついたら自分の幸福度が増しているなんて、こんな嬉しいことないですよね。なんていうことで、今日はぜひ感謝を、まあ、外に表してみるなんていうご提案をさせていただきました。ぜひお試しあれ。さて皆様、いかがでございましたでしょうか。なんか途中から私フレフレサラリーマン のコーナーをやりながら、テレビショッピングのなんかナレーションもできるかもしれないとか、あの妄想をしておりましたが、なんかそんなコーナーになりましたけれども、いや本当にね、竹谷さん、お得なこといっぱいあるんです。行かなきゃ損なので、ぜひ東京あるいは近郊にお住まいの方、あるいは東京に出てきて時間がちょこっとあるという方、御徒町にお立ち寄りくださいませ。面白いです。ということで、今週の天の声、聞かせていただきたいと思います。さて、今週は何がやってくるでしょうか。じゃじゃん。おお、なるほど。命の使い道。というのが、今週はやってまいりました。命の使い道ですよ。命の使い道、考えたことありますか？私はこれを明確にこのことと向き合ったのは32歳の時から、そのまさにそういう人生がスタートしましたが、最近はねこれすごく若い人がもう向き合っているというか、まあ、随分時代が動いて、まあ、スポーツ選手なんかの影響もあるでしょうかね。若い人がたくさん活躍しているっていうこともあって、自分が何者で、これは前回からも引き続きですけれども、人生をどう生きていくのかなんていうことを問うてね、歩んでいる方増えてるじゃないですか。で、あまり重たく考えずにですね、今日一日過ぎたらこの命のその一日分の砂時計はもう戻らないわけですから、その意味でも自分が選んだ道を歩むと、そんな風に日々を過ごしていけたらいいなぁと、まあ橋本玉城は思うわけですが、皆様はいかがでございましょうか。今週の天の声、命の使い道。さて、このメッセージ、あなたにはどんな意味があるでしょうか。次週、第3週目はゲストトークでございまして、まだご縁としてはそんなに長いわけではないんですけれども、柴橋さんというね、多摩、サポートサービス、の、代表をしていらっしゃる方にお越しいただきます。タマと言っていますが、私のタマではございませんで、とてもユニークな経歴をお持ちで、コンテンツとしてもいろいろなツールをたくさん持っていらっしゃる方なんですね。そしてクライアントさんからもとても温かいメッセージをたくさんもらっていらっしゃる方で、はい、そんな柴橋さんの素敵な人生を通して皆さんにヒントをお届けできればと思っております。お楽しみになさってください。ということで、今日もあなたの人生にいってらっしゃい。